はい、始まりました。オムライスラジオです。私、オムラジオ革命児青木です。そして今日はアジール研究会ということで、この方です。会長、お願いします。
あ、森谷です。よろしくお願いします。
あります。
会長だったっす。
会長と副会長しかいませんけど。そんなことで、最近、オムライスラジオの方にですね、我々の、共通の知人であるところの、宇野くんが、
すごい、はいは
出演しまして。でね、森谷さん。
い。はい。
宇野くんも、森谷さんからご連絡いただいたということで。
ああ、そうですね。いや、ものすごいいい回でした ね。
あ、いい回でした？
いや、なんでしょう、こう、よくお二人を知ってるっていうのもあるんですけど、なんかこう、なんでしょうね、昔からのこう、心の知れた友人が、もう何年も経って、昔を思い出すというか、なんかロードムービーをこう見てるような、
あら。
私も浸ってしまいました、一緒に。なんか。す
ま
ごい良かっ
あね、登場人物
た。
でもありますしね。
おしゃれ人物が、本当にずっと爆笑しながら聞いてましたね。ND さんとかですね。
ああ、はいは
お愛さんとか、はい。
い。はいはい。
あの辺は、ちょっとそうですね。なんかあんまり、そうですね。青木さんたちのグループが直接何やってるのかっていうのをよく知らなかったんですけど、岡田大井さんから、そう、伊集院のラジオの話とか、間接的に聞いてたので、なんか、前回のラジオ聞いて、あ、そういうことだったんだ、みたいな。もう、
すごいですね。
二十何年。
二十何年
あ
ぶり
と、
に。
なんか全てがこう繋がるみたいな、そうい
す
うこ
ごい。
とだった。
ね、もう解けなくてもいい、
そうです
な、
ね。
ね、な、謎が解けたと
そ
いう。
うですね。と、もういい謎が解けましたけど、非
い
常
やー、でも、
に楽しかったですね。
そうですね、なんか、そうなんですよね。当時、大学時代は、まあ、森谷さんとね、僕は、近くにはいたんですけど、そんなに、
そうなんですよね。本当に。
一緒にっていう感じじゃなかったですもんね。
そうなんですよ。あんまり喋った記憶が実はないんですけど、
そうですよ
本
ね。
当にサッカーをやったのと、そう、ガンダム、
ガンダムを
ゲーム
ね。
をやったという。
全部ね、茨城県
そうです。
土浦の
土浦
ね、
ですね。
発掘現場での話ですからね。
そうなんです。そうですね。
そうですよね。
だからそう、なんか、林さんっていう言葉も出てきて、ああ、と思って、そうだなって言ってるの。あの頃はそうだったな、とか。
あの頃はね、
そう、そうなんです。
出ましたよね。確かに、もう僕ももう本当10年以上ぶりにその名前をね、まあもちろんね、なんていうかな、林さんっていうね、違う知人もいるので、その人に対して林さんって言ってましたけど、その文脈でね、考古学研究会をやめますっていう文、
そう
ね、
そうそう。
多分僕が言う、報告したら、その後に、ね、多分、宇野くんも、お前もかと言われたという。
そんなやりとりもあったんだなっていうの。
ねえ。いや、でも、林さんはめっちゃいい人っていうかね、
そう、いい方で
ね、
す。
穏やかな。
私も、一昨年、本当に久々に会いました。
あ、そうですか。
福島でイベントをやったんですけど、
はいはい。
聞きに来てくださって、
あら。
全然見た目が変わってないですよね。本当、若々しい。
ええ。
本当に、あの時のまんまで、
あら。
すごい言い方ですよ。
ねえ。というね、もう個人名をバンバン出すっていう。
そうですね。
ね、でも、ね、我々も、なんでしょうね。やっぱり、理性的な人間なんで、やっぱりね、その個人名出して大丈夫な人の個人名だけ出してるっていうね。
そうで
そ
す
の
ね。
辺はね、
は
そ
い。
の辺はありますよ。
中田さんとかもフリー素材だと思ってるん
まあ、そのあたりはそうですよね。
で。 大丈
ね、
夫。
でも、そうそう。でもね、ちょっと出しちゃうと、ね、なんか後々問題なんじゃないかっていうかね。
そうですね。ちょっ
ね、
と、エピ
ってい
ソー
う、
ド。
そうそう、っていう人の名前は出してない。
そうです。
こともありますもんね。いやー、よかったです。ちょっと
はい。
ね。
よかったです。あれは、本当に。
あ。
ね、うのラジもぜひね、やっていただいて、
そうですよね。
楽しみですね。
本当だ、本当だ。そうだ、そうだ。そんなこと言ってましたね、宇野くんもね。なんかラジオやるとかっつって。そう、今度、宇野くんが、ルチャリブロに来るという、
あ、そうです。
ことを言っておりました。
もう、じゃあ、それはもう、ずいぶん久々ですか。そちらに、宇野さんお邪魔する。
そうです。ルチャリブロがね、多分、できる前じゃないですか。僕が移住する
あ
前に一回東吉野村に、なんかそれこそ、中田徹氏と、粕谷くんと4人で来たような記憶があるんですよね。
いや、もう10年ぐらいですか？
そうですね。
すごい。
だと思うんですけど。ちょっと僕の記憶はっていうのはあまり当てにならないので。
いや、そうだ。
もしかしたら来てんの？来てる？
そうですね、
多分来てないはずです。
来てない。なかなかそうですね。
ね、でも、あれですよね。まあ僕と守屋さんの関係もそうですけど、やっぱりね、何が起こるかわかんないっていうか、まあ僕のとね、うちのいとこの慎吾の関係もそうなんですけど、何がね、起こるかわからないというか、ね、10年ぐらい間が空いてても、また再会して、なんかね、楽しくとかっていうこともあるし、ちょっとね、面白いですよね、だから。
広いですね。
まあ、そんなことで。はい。え、なんか、言い出そうな、
話の導入なのかなと思ったんです。
いや、なんか、そうそう、いや、導入みたいになっちゃいましたね。
そうですね。いや、なんかすごい、うまいなと。
いや、違う、いや、なったんですけど、なんかちょっとこれでつなげすぎると、ちょっとうますぎるかなと思って、それで、ちょっと逆につなげなかったみたいな。
なるほど。
ぐらい、ちょっと、いや、そう思いました、僕も。
すご
なん
い
か、
方
このね、
だなと思って。
ね。いや、そう思いました。ということで今日はテーマが海が聞こえるということで、宮崎駿監督でもなく、高畑勲監督でもなく、宮崎吾朗監督でもないということで、望月監
望
督。
月監督という外
方
部
で
か
す
ら
ね。
招聘した方ですね。
ああ、そうか、そうか。ねえ。海が聞こえる。ということで、93年の作品ですね。
年ですか。
で、まあ、制作がね、スタジオジブリ若手制作集団ということで、紅の豚のすぐ後なのか
そうですか。
な？だと、
そうなんです。
そのはずです。で、映画じゃないんですよね。
そうです。これ
テ
が、
レビ
そう、
作
テレ
品
ビ、
というか、
スペシャル番組だったんですよね。
みたいですね。
私はリアルタイムで、当時、見
あ、
た
そう
こと
ですか。
あります。
ええ、すごい。
そうなんです。
だって小学生じゃないですか。
多分そうですね。もう、これが、
93年だったら、
12年前。10歳、そうです
10
ね。
歳とかね。
小5でしたね。
うん。
見てるんですよ。でもそう、
ええ、すごい。
難しくて、っていうか、その大人な話だなって当時思って、
確かに。
すごい、ドキドキしながら見てましたね。さんはこれは、いつご覧になったやつ？
いや、僕はでも、ちょっといつ見たか忘れちゃいましたけど、一回は見たことがもちろんあっ
そうですか。
て、ただなんかやっぱり何も覚えてなくて、実は。でもなんか、なんていうかな、すごいつまんなかったとか、なんか、そういうのももちろんなくて、なんか、なんていうかな。ざっくり言うと、その、 なんか素敵なっていうかね、なん
うん、
か、
はい、はい。
まあ、で、ジブリっぽくなくて、で、ちょっと、
そうですね。
ね、その大人の感じっていうのか
はい。
な。っていう、なんとなくの記憶があって、で、改めて、見ました。
あ、そうです。
うん。が、まあ、ストーリーというか、あれですよね。その、まあ、高知の高校の、高校生の話っていうのが、まあ、メインだったけど、ですよね。まあ、その前後で、その、まあ、高校卒業してから、ちょっと間が空いて、で、まあ、同窓会があったりとか、あとは、まあね、東京から来た、転校生のね、武藤理香子さんっていう人が、まあ、ヒロイン。そのヒロインが、まあ、東京に、実は、まあ、卒業、高校卒業後にね、変えてたのか変えてなかったのかみたいな話とかもありつつっていうんで、まあ、だから、なんでしょうね。で、その、間が空いて、で、まあ、再会するっていうね。一つは、だから、高校時代の、ね、淡いというか、物語と、あと、もう一個ね、その、再会するというこの一つが、もう一個がね、なんとも、なんとも、まあ、苦いというか、
そうですね。まあ、
ね
そうですね。ほろ苦い、なんというか、青春のこうほろ苦さというか、
え。そんな感じですよね。守屋さんは、これはあれですか、まあリアルタイムで見てて、
そうで
じ
す
ゃ
ね。
あ、改めてまた大学生とかの時に見直したみたいな感じで
学
す
の
か？
時もものすごい見たんですよ。
ものすごい。
ものすごい見ました。
ものすごいというのは。
もうね、繰り返し何度も見てます。
あら。
本当に、だから今回、今日お話しするために、
はい。
まあ、DVD 持ってるんで、まあ、久々に見たんですけど、
うんうん。
セリフを覚えてました。あ、このシーン、このセリフが出るなっていう。
すごい、も
という
う、
のも、
落語みたいな状態
あ、
になっ
そう
てる
で
わ
す
けです
ね。
ね。
この先こうだって、あ、なってみたいです。そうなんですよね。
じゃあも
なんでしょう、土佐弁がね、
う、ああ。
主人公土佐弁で、まあ関係者、まあ理科校以外みんな土佐弁で喋るんですけど、これが非常に心地よくて、かっこよくて、なんか、それをなんか、また高校系の話に戻ってしまって、恐縮なんです。大井くんっていう、さんの同期の。まあ彼も好きで、で、彼とこうセリフを言い合うみたいな。で、ちょっと再現してみるみたい
ああ、なんなんだ。
な。それだから中学校のシーンがあって、なんか二人で、修学旅行をこうなんか、先生、なんか、2年生にはやらない。これに反対したのが、その主人公と、まあ、松野っていう
主人公の友人です
友人
ね。
ですね。
まあ、親友同士ね。
そうですね。で、なんかそこで、なんか意見を書けみたいな教室に、こう二人、放課後残されて意見書いて。で、なんか待つのが、まあ10年、20年先の、将来、まあこの先生の決めたことというのは、まあ間違ってると、こう振り返るだろうみたいな。なんかそんなことを書いてるんですよね。で、なんかそれを見て、ああ待つのはすごいなって言って、10年、20年先のことを考えているがかっていう、がかっていう。
ああ、土佐弁で。
それを二人でずっとやってたんです
なん
よ。
なんだ。なんなんだって
もう本
ね。
当に何なんだっていう、この何の時間だったんだろうっていう。
何の時間だったんでしょう
そう
ね。
何をしたかっ
何を
た
し
ん
た
だ
かっ
ろう。
たのかっていう。
あれ、そのぐらいハマってしまって、で、なんか二人でもう、なんか高知に行こうかみたいな話も当時。で、聖地巡礼をしようみたいな。ぐらいハマってましたね。
結局、
行ってないっ
高知
す。
には行ってないんですか？
行ってないっす。
そうなんだ。
これはね、行きたいんですけどね。どこ
おお。
ね。
一度も行ってない。
一度も行ってないっす。
あ、
実は、
そうですか。
高知県自体、実は行ってないんであ す。
ら。
だからもう、でも、この駅の道巡りだなと今日は思ってるんですけど、実は行けないという。
いや、すごい。 あれですよね。まあ僕も去年、一昨年高知に、何度も、行く機会があって、ある意味、すごく写実的ですよね。すごく、
まあそうですね。ええ。
もう、
見たことないですけどね。
ねえ、だからほら、我々、耳を澄ませばの、ね、聖地巡礼を、ね、森谷さんに連れてっていただきましたけど、耳を澄ませばは、モチーフになってる場所とかね、まあ、同定できる部分もあったりするけど、でも、あれは架空のね、一応架空のっていうことだと思うんですけど、高知はだいぶ、もうそのままっていうか、で、描かれてた感じがしましたね。
なんでしょう、DVD のディスク2が、資料集みたいなので、現地を回るやつがありますね。なんか、
ロケハンのや
ロ
つ
ケハン
ね。
のやつ、そうそうですね。
はい。見ました、見ました。
まあ、だから、相
いいっ
当、
すよ
現
ね。
地入りして、
ね
ちゃんと、そういう素材を集めてるな、っていうのはよくわかりますよね。
え。
高校も、なんか実在する高校を使
そう
っ
みたいですね。
てる。
そうか、そうか。
登録有形文化財になっている。
あ、そうですか。確かに、すごい古いね。
そうなんです。竹田五一っていう人が設計をしたらしいですね。国会議事堂を設計したうちの一人と言われている人で。
そうか、そうか。
この出身者らしいですよ。なんかモデルになった高校。
そうなんですか。
なんかそういうことで、なんか、その人が設計をしたとか。だからいいんですよ。そういう歴史的な建物とか。
確
建
か
物
に、
も
建
いい。
物もいいですね。確かにな。なんか、でもあれですよね。まあ、これ原作が、ね、氷室
最後さん。
冴子さんの原作。小説なんですかね。
小説ですね。
ね、小説の原作があってっていうことですが、森谷さんはでも、この映画は、まあ、どこがグッときて、だその大学生の時にグッときた、あれと、今改めてっていうのだとちょっと違うのか、それともやっぱり変わらずってことなのか。
やっぱりでも、そうですね。大学の時はとにかく、主人公森崎拓が、もうかっこよくて仕方がないと。なんかもうそういうので、ずっと、ハマって見ていたんですよね。かっこいいなと。で、改めて見てみると、なんか、リッコっていうのが、まあ、非常にこう対照的で、まあ、非常にわがままな、女の子だな、みたいな。それをこう、森崎君がこう、全身で受け止めているっていうか、って思ってたんですが、意外と見てみると、いや、結構森崎拓も、あんまり気がついてないところとかあるんだな、とか。まあ、どっちもどっちというか、改めて、二十何年経ってみる。そうそう、まだこう、互いちょっと幼いところがあったりするんだなと。それでもまあ惹かれ合う部分があるんだなと。ちょっとこう、冷静にというか、そんな視点で捉え直せましたかね。
確かに森崎ね、拓君は、まあ、かっこいい。かっこいいっていうのが、これどうなんでしょうね。なんか、なんていうのかな。みんなかっこいいって思うのか、なんかほら、いわゆるなんか、二枚目とかって言うんじゃないじゃないですか。
そうなんです。男気とか、なんかそういう方。
ねえ、そういう感じですよね。
そういう方なんです。決して、なんていうか、リカ子と、センチュリーハイアットのホテルのミルキールームで、なんかそのイケメン君で、なんかすごい軽い、こんにちはってすごい軽い挨拶をする。あれが多分、まあ、かっこいいというか、イメージなんです。非常に硬派で、男気があるっていう。まあそういう
確かに。
ベクトルのかっこよさです。
ナンパではないという
ナン
ね。
パではないです。こんにちはも何回も真似してましたね。いかに軽くこんにちはが言えるかっていう。
そういう。
そういう
そう
バカみた
か。
いな。 青木さんはどうでした？
僕はやっ
ど
ぱ
こが
り、
グッと気分？
グッと来た。いや、やっぱ音楽がいいっすね。
あ、いいですね。音楽はいいです
音
ね。
楽はちょっと、半端ないっすね。
いいですね。確かに。
めちゃくちゃいいですよね。
BGM が非常に良くて、なんかエンディングの曲も、なんかリカコの声優さんが歌ってるのか
そうみたいですね。
あれはすごい聴いてましたね。通学中にずっと聴いてました
いや、めちゃくちゃいいですよ
なん
ね。
かあれに浸れるというか、世界で、非常に、まあ BGM ももちろん。
ねえ、中央線に乗って。
そうなんです。そうです。青木さん、写実的っておっしゃったんですけど、本当にだから、吉祥寺のね、冒頭のシーンと、一番最後の
最後の。
シーン。本当に写実的なんですよね。ロンロンっていうのがあって。で、三崎くんの後ろに、オデオン座っていう映画館がちょっと映るんですよ。あれも実在してたもので、あそこで私は千と千尋を実は見て、
あら、すごい。
今、だいぶ様変わりしちゃいましたけど、まだ学生の頃は、まだ、その面影が、ロンドンなの面影が少しあって、それを何度も再現しました
再現。
た。だから、下りのホームから上りのホームへ、こう、ロンロンを経由して、こう走っていくみたいな。こう、電車がこう、何でしょう、反対側の電車が来た時、果たして間に合うかみたいな。やってみ
エンディングの
エンディングのとこです。
シーンですね。
すみません。
再現してどうしようっていうんだろう。
本当にそう、どうしようって、そう、
いや、
何にもならないですよ。
でもね、なんでしょうね。やっぱりそれは、ある種の身体化というかね。ね。やっぱり、アニメって不思議だなっていうふうには思いますよね。なんか、まあ、聖地巡礼というか、その、ね、場所巡るっていうのがありますけど、なんか、まあ、実写の映画の聖地巡礼っていうのもあるんでしょうけど、やっぱりアニメの聖地巡礼っていうのが、ちょっとやっぱり盛り上がるところはありますよね。
心配化ですよね、やっぱりそれをリアリティさをなんでしょうかね、やっぱり。アニメの世界、なんか肉付けするじゃないですけど。で、こう探っていくっていうの。やっぱ
何な
り、
んでしょうね。
そう、実写とはまた違い感覚ですね、確
違い
か
ますよね。
に。
だから、まあ、僕は実写で言うと、男はつらいよが非常に好きなん
ああ、
で、そういう意味ではね、葛飾柴又に行ってみてっていうことは、したんですけど、まあ、それはそれで、なんていうかな、いいっちゃいいっていうかね、感激もしたりもするんですけど、なんかやっぱりちょっとアニメの、ね、その現場に、行ってみるっていうのはなかなか、面白かった。でも、一方で、その写実的と言いつつ、ね、DVD の2枚目のね、ロケハンの中にも書いてましたけど、ちょっとその影
あ、そうですね。
をね、つけたいから、なんだ、木を増やしましたとか、あとね、その高いビルを減らしましたみたいな。で、やっぱりその辺で、がいいなって、だからその、なんでしょうね。やっぱり、理想の風景を見せてくれますよね。
そうですよね。だから、割と高知のシーンってコントラストが多いシーンが多かったり、あれもなんか意識してね、やっていたりとか、それがなかなかね、実写だとできないことだったりして、そうですね、アニメならではで、そう、今回見ていて、そう、改めて思ったのは、これだからな、セルガでやってるじゃないですか。セルガいいなって。
ああ、
なん
い
でしょうね、
や
こう、
ー、わ
画
かりま
面見
す。
てて、なんとも、こういう、色合いとか、滲み具合とか、いいなって思いながら。
ね、なんか、やっぱりその、ね、手作業と CG
ええー。
違いって、なんかやっぱその、なんでしょうね。なんか再現不能性にあるっていうか、なんか、まあ、CG でも再現不能な部分もあるのかもしれないけど、やっぱり手仕事の方が、なんか一回きりだぞっていう、なんか感じが伝わってくるっていうか、
そうですね。
そういうのはね、だから、そう、その、一回きりだぞっていうのもあるし、やっぱりアニメの、なんでしょうね、存在しない感、本当は。本当は存在しないんだが、なんか、あ、本当は存在しないものが存在してるっていうか、あれは、やっぱり、醍醐味というか、
醍醐味ですね。
い
改正
や
ですね。
ー、面白いですよね、それ
面
ね。
白いです。この時代設定っていつなんですかね。放
確
送
か
し
に。
てたぐらいなんですかね。いや、
ねえ。
カセットテープは、なん
確
か、
かに。
バカでかいラジカセとか、なんかね、すごい、ああいうのもいいなと思って。
いやー。なんか、まあ、いわゆる今で言うとこのシティポップっていうね、言い方したりしますけど、あの辺の、なんか絶妙な、なんだろう、あの、感じですよね。その、デニーズとかロイヤルホストが、なんか、なんていうのかな。なんか、いい感じだった時代っていうか、なんかその そこでたまることが、になんか、なんて言ったら、なんかね、あの、どのタイミングかわかんないですけど、なんかやっぱり、うん、例えばマクドナルドが、どこのマクドナルドも一緒でしょみたいな感じの、なんか、いや、昔から一緒だったのかもしれないんですけど、だし、そのね、あの、ロイヤルホストとか、ね、デニーズとかスカイラークとか、ああいう、まあ、チェーン店みたいなのも一緒だったのかもしれないんですけど、なんかそのチェーン店にちょっと特別感があった時代っていうか、
わかります。非常になんか。
なんかあの感じってありますよね。だから、カセットテープも大事にしてたっていうか、なんか、
そうですね。
ね、あの、なんか、一個一個大事だったなっていう。
そうですね。なんか、ただの消耗品とかではなかったわけ
そう
です
そう
ね。
そうそう。それはめちゃ、そんな気が。だから、なんでしょうね。あの、実物っていうか、物感がまだあったっていうか、データ化されきってないっていう気はしますよね。だから、ほら、あの、まあ、オリジナルのカセットテープ作るのも、その、レンタル、ビデオとかレンタル音楽屋さんに行って、で、借りてきて、みたいな。
そうですね。
で、ね、まあ、シングルなりアルバムなりの曲を再生しつつ、テープのところに録音をしつつ、で、終わったら、それをね、ちょっと終わらせて、で、そのすぐ後に撮ってもいいんだけど、ちょっともしかしたら、ね、1秒ぐらい上げた方がいいのかな、みたいなのもありつつ、みたいな、そういう。
本当にこう、なんと手仕事です
そう
ね。
そうそうそう。手仕事ですよね、あれって。
あれは。で、なんかうまくこう開けられたなっていうのを後で聞いて、いいな、この間ちょうどいい。
そうそうそ
なんか、わか
う
るやん。
そう。そういうのとかね、なんかね、そんなつもりはなかったのに、なんかその、で、そんなことってどうやったら、多分、やろうと思ってもできないんですけど、なんかそう、もう恋なんてしないが終わった後に、スピッツのチェリーがちょうどなんか重なって入ってくるみたいに、録音できてたりして、多分もう二度とできないっていう、なんかその、だっておかしいでしょっていうね、
そうですね。
重なっちゃったらどっちか消えちゃうんじゃない？その、ま、ね、前のが消えちゃうっていう気がしてたんですけど、
時期のなんていうか、
多分そうなんです
あるよ
よ。
ね。 多分まあデータだと、こう、意図的にそういうのはできちゃうんでしょうけど、本
あ、
当に
逆に、そうそ
偶然がそういうこ
う。偶
と。
然なんすよ。
いいですね。
ねえ。あれが良かったな。なんか、絶妙な不自由っていう。
そうですね。そうなんです。あれを話をし出すと、ちょっとあれだな。ちょっと最近見た映画があって、
はいはい。
大きな玉ねぎの下でっていう、爆
爆
散
風スランプのやつだ。
曲にこうインスピレーションを得た映画が
ほうほう。
で、まあ、見に行ったんですけど、
おうおう。
あれって、まあ、手紙のやりとりじゃ
あ
ないであ
、
す。だからそれを現代版っていうことなんですけど。まあ、なんかネタバレになっても、ネタバレまでいかないですか。ちょっと話の内容に少し入ると、じゃあ現代でどうやるんだろうと思ったら、もうスマホもあるし、みたいな。まあ、交換日記みたいなことを、まあ、やるっていうことで、まあ、それで、まあ、手紙のやりとりを。そこで再現というか、まあ、モチーフに取り入れて、まあ、物語が進んでいくんですけど、手紙の、そうか、やりとりって、現代だとほとんどやらないような。LINE で繋がっちゃえばそれでもしまいと。本当にまさにそう、不自由さがもう、たくさんこう、ひしめいてる。80年代後半、90年代初頭に。
ね。いや、だから、ね、その時に、それこそね、宇野くんとかと、秋葉原に行ってて、で、ラジオ会館って
ラジ
い
オ会
う
館。
ね、駅前の、なんか、1階と2階があるんですけど、なんか妙に天井が低いみたいな。で、そこにだから、まあ、プラモデルとかね、ゲームとか売ってるんですけど、やっぱり、部品がね、パソコンっていうか、なんか、わかんないけど、いろんな、なんか、機械の部品が売ってるみたいな。あれは良かったですよ
そうです
ね、
よ
なん
ね。なん
か。
か、どうやって使うんだろうみたいなパーツがめちゃ
そう
くちゃ。
そう。
ああいうも電気街のイメージではないですね、今の秋葉原。
いや、だから僕、秋葉原に、ビッグカメラかな？ヨドバシカメラかな？でっかいのができたときに、もう完全に、あ、これは終わったなっていうか。ねえ。だって、でっかいね、チェーン店の電気屋さんできちゃったら。てか、秋葉原にだけはできてほしくないっていう
そう
感
で
じじゃないですか。ちょっとね、まあ、誰が悪いのか知らないし、誰も悪くないのかもしれないですけど、ちょっと、悲しいですよね。
すよね。なんか、キャバラといえば、なんか、サポーム線とかね、なんか、
そうそう。
CM を思い出すんですよね。
なんて言ってるか、ちょっとわかんないやつですよ
そう
ね。
ですね。
あなたの、なんとかの、秋葉原ってやつ。
サ
サ
ポー
ト
ム
無
線、
線。ワオですよね。なんか
そう。
ね、なんか、虎かなんか、ガオっていうやつでしょ？虎なのか、ヒョウが、なんかスケボー乗ってるみたいな。ね
そう。めちゃくちゃ懐かしいっ
え。
す
懐
ね。
かしい。あとだから、なんだ、小野伝坊やでしょ。
あの電報や。
小野伝坊やいましたよ。
覚えてますね。それが90年代とかなんですかね。
そうじゃないですか、多分。だから、ほんで、僕がだから大学入学して2002年、2003年、ぐらいまでは、多分、最後なんですよ。だからね、こう2002年、2003年って、本当最後の昭和というか、アナログ最後の時代なんですよね。だと思って。その象徴がもう、考古学研究会であり、秋葉原の、
やば
そう、
れ。
ラ、あの、ラジオ会館であり、
ですね、確
な
か
ん
に。
だなっていう。あとはね、まあ、それがちょっと遅れていくと、多分4、5年、5、6年遅れて、まあ僕大学院に2006年に入って、で、2007年、 2007年、2008年にうちの奥さんが金沢に行くのかな？就職で。行った時にその近江市場っていう市場があったんですけど、それが、その翌年か翌々年ぐらいに、ビルができてそこに、その市場で、なんていうか、路面店みたいなの入ってたのが、それがもう全部ビルに入っちゃったりするんですよ。だから、多分金沢、まあ地方はもうちょっと多分そっから2002年とかから5、6年遅れて、その、ね、波が波及していっているみたいな。でも、やっぱり、良くないっすよね。絶対、ね、一回に、ね、そういう、まあ、なんていうか、個人の商店があった方が、まあ、活気があるし、だからね、浅草じゃないわ。どこでしたっけ？かっぱ橋とか、だから、ああいう、ああいうのなんて言うんですか？なんかね、
なんていうかでしょう。
たわしとかね、なんか一個一個のやつ売ってたりとか、ああいう、まあ、あと神保町にね、ちっちゃな本屋さんがあったり、やっぱりどうしてもなんかちっちゃなお店が、ね、たくさんあるっていうのが、なんか僕は、まあ、活気もあって、好きだなっていうのはあります
そうです
ね。
ね。こういう、なんて言うんでしょうね。お店のあり方から随分変わっちゃいますので、本当にね。
そうなんです。それがね、非常に、悲しいなとい
なしで。
う。とは思いつつ、まあ、このね、海が聞こえるでは、そういうこともなくですね。
そうですね。いや、聞こえるは、あれですか、僕見ててそう思ったのが、なんか改めて気がついたこととして、なんか理科校が学園祭の準備手伝わないじゃないですか。
よさこいとかね、なん
そう、だ
か、
から僕、
やるとき。
よさこいに気がついてなくて、当時。
ああ。
よさこいってそうだ、高知だよなって。なんかそれは今回見て、だからなんか理科校ってそういうローカルなものを避けて、なんか方言も嫌だって。
そうそうそう。
だからもうそこをなんか避けまくってたんだっていうのが、今回改めて。だから、分かりましたね。
いや、確か、いや、僕も全く同じこと思いました。なんか、なんていうかな。そのね、都市と地方みたいな、その対立軸。まあ、その対立軸で回って、良くも悪くも全然違うんだけど、その対立軸で回ってたところがあっ
そう
た
で
ん
す
だっ
よ
ていう
ね。
ね。なんか、なんていうんですかね。だから東京からの転校生、っていうのが、例えば僕らだったら、まあ、なんていうかな、関東にいたりして、そうすると、ちょっと関西からの転校生っていうのとはちょっと違うわけですよね。
そうですね。
まあ、構造的にというか。やっぱその東京からの転校生っていうのが意味してるものっていうのに、僕もそうですね。方言ディスだったりとか、ね、その、よさこい文化祭、みたいな、だから、それが、なんでしょうね。その、単によそ者が来て、で、その、参加したくないっていう、その、個人主義っていうだけじゃなくて、それがその、東京からやってきて、地方に来て、地方の文化を馬鹿にするっていう、そもそもの権力構造が実はあるっていうことには確かに僕も改めて見て気づいたんですよ。
そうなんですよね。だから、森崎君が東京に行くと、割とそういうのがあるんでしょうね。彼がちょっと浮いちゃう存在になるというか、都市の中で浮いて、その都会人のこうやりとりというか、方言じゃなくて、なんかすごい、ペラペラとこう、 中身のない話をこう、理香子の元カレとなんか、話をしていて。すごいこう、対極的というか、星とこう地方で描かれているなってい
そうう ですよね。いや、で、やっぱり今思うと、本当にその、都市、まあ、ちょっと、そういうふうに描きすぎっていう部分もしかしたらあるのかもしれないけど、でも、やっぱり都市は本当に自分のことしか考えてないっていう。だからその象徴が利佳子なわけですよね。
そうですね。
で、だ森崎君は、まあ、ある意味、だから、都会じゃもう存在してない。
そう
ぐ
です。
らいのね、その、何、義理人情の人間っていうか、だから、まあ、ある種これ、寅さんと同じっていうかね、その、もうすでに存在してない人間を描くために、まあ、高知県を舞台にしているし、
そうですよね。なんか方言も、なんか、利佳子が、土佐弁っていうのが時代劇でしか使ってないと思ったみたいな、だから、絶滅していたのかと。まさに、だからそういうところの舞台としては、ありですよね。
そうだと思いますよ。だから、なんて言うんだろう。四国の中でも多分一番辺境なんじゃないですか、土佐っていうのはね。まあ、辺境、まあ、独特というか。
そうですよね。
そういう意味でも、やっぱ高知をね、選んでいるというか、それを舞台にしているっていうのはなかなか面白いし。で、僕、高知行った時に、やっぱり、あの高知弁は未だに、使ってらっしゃる人がいた
そうです
んで、ちょっと年上の方とか、だめちゃ、やっぱりローカルカルチャーが熱いだと思うんですよね。
そうですよね。そうだと思います。私もだから山梨だけど、山梨から東京に来ても、さほど、方言もそんなに、違和感ないですからね。
ねえ、そうそう。だ埼玉もそうだし。
そうですよね。
そう考えると、やっぱこの利佳子が、なんでしょうね。もしかすると、なんていうかな。なんか、東京の、というか、なんかまあ、資本主義的な資本主義の権化として、見たときに、どう見えるかっていうのもちょっと、気になるところというかね。結構傍若無人にね。
そうですね。部分で、お金で何でも解決し
そう
よ
そうそう。
う。
結構そうでしょ？
そうですね。
お金。
森崎拓にお金返したのかどうかって。
ねえ。あれは、多分お父さんが返したんでしょ？
なんかそう言ってましたよね。そうか。お父
ねえ、
さん
そう
に。
そうそう。だから、修学旅行でハワイに行って、でね、まあ、ある種っていうか、森崎拓を騙してお金を借りて、ね。で、自分では返さずに、ね、父親に返させるというか、っていうことしたりとか。だ、ちょっと、だ、そういう意味では、なんていうんですか、だから、まあ、家族は崩壊してしまって、いて、だそういう意味ではね、だから、森崎からすると家族が崩壊してかわいそうっていうね。で、そりゃそうなんですけど、ただやっぱりその都市のロジック的には、ある意味で、その崩壊っていうのはその個人の自由でもあるっていうところが、だから、なんでしょう、交換条件として、個人の自由を選ぶんだったら家族は崩壊するっていう、こういう構図になっていて、で、まあ、利佳子のお父さんもお母さんも、まあ、このね、個人の自由を選んだっていうとこですよね。で、その犠牲者であることは確かにそうなんだけど、ただやっぱりこの森崎拓からするとこの構図がないわけじゃないですか。その個人の自由、だからこの家族が崩壊したっていう、だからね、圧倒的なかわいそうな子っていう、それでいろいろやってあげようとするんだけど、 そこに対して、リカコは、個人の自由っていうのを、まあ、ね、なんていうか、打ち出すというか、前面にして、対応してくると。でもやっぱ森崎くんはまだ個人、ただその自由化されてないわけですよね、都市化されてない、ね、森崎くんの悲哀というかですね。
そう、だから、そうなんですよ。結構、そう考えると、この映画の中でどこで二人が惹かれ合ったんだろう。
そう、僕ね、ちょっとそこがね、正直わかんなかっ
わ
た
か
と
んない
ころ
では
あ
する
。
よね。
わからない。
だから、なんか、松野が最後、学園祭で、なんか、リカ子が女の子たちから、こう、なんで来ないんだみたいなことを詰められていたときに、まあ、なんでしょう。まあ、見て見ぬふりをして、森崎くんが。なんか、そのことを対して怒ったわけじゃないです。怒ってなくって。ただ、あれっていうのは、なんか、いや、お前が俺に遠慮して、まあ、好きっていう気持ちを隠したから、いや、怒ったんだっていう。でもあの時好きだったんだっていうのが、ちょっと、わかんなかったですね。
いや、僕ね、あの時は好きじゃなかったんじゃないかなっ
そう
て。
ですね。だって、なんか結構ビンタの応酬をして、え、そ
そう
の
そう。
話ですよ、俺。だって、
その後の話。
もう全然わかんないと思って。なんか、あの段階ではそうですよね。
と思いますよ。で、だから、これで、卒業後、卒業後に、まあ、同窓会があるっていうことで、高知でね、高知に、森崎君が帰ってきたときに、まあね、その一件以来ずっと口を聞いていなかったと、松野君と、まあ、口を聞くという。で、そこでね、まあ、あの時はっていう話になって、で、松野君はなんか好きだったんだなっていうふうに言うんだけど、でも、森崎君はあまり否定も肯定もしなくて、その場ではね。
そうですよね、確
で、
かに。
僕は、やっぱり、その後々、その会えなくなってから好きだという、まあ気持ちに気づくというか、まあ、だから、もしかしてその時からそういう気持ちはあったのかもしれないけど、まあでも意識化はしてないと思うんですよね。好きだっていう気持ち、その、リカ子のこと好きだっていう気持ちはね。で、多分、その、会えなくなってから、ああ、あの後、あ、な、なんか気になるな、みたいなことで、で、好きだったのかな、っていうふうに思ってると思うんで、僕はあの場面では、ちょっとわかんないですよね。なんか、好きっていうか、まあ、明確ではなかったんじゃないっていう。で、まあ、森崎くんも、今、ね、今好きだから、まあ、じゃああの時も好きだってことだったのかもしれないっていうふうに、なんか自分の気持ちに対しても気づいてないみたいな感じなのかな、と、思いましたけどね。
確かになんか、同窓会でね、すごいみんなわだかまりがあったはずなのに。誰
そう
かの、
そう。
そう、なんかリーダー格の
あの女の子でし
女の
ょ？
子が、そう、みんなだから、こう、世界が狭かったのよ、みたいな。
そうそ
いろんなことをして、あの時はああだったんだなって、お互いの立場は分かったとか。だから、そういうことが森崎くんの身にも起きてたのかな。でもそこで初めて、リカ子のことが 気になった。
そう。
だから事後だと思うんですよね。
と、いや、僕もそう思います。
あので
、
段階で好きだったら、いや、多分止めに入るんじゃないかな、と。
ね
ね
え。と思いますけどね。
え。
でも、
ええ。ええ。
実はあれですよ。その同窓会って、高校卒業後そんなに時間経ってないじゃないですか、多分。
そうですね。大学に、でも、まあ一応、あれか、あんな酒飲んでんだから、二
いや、
十歳が見てるだけ
そうって思ったんですけど、これなんか、
飲んでる。
見てみたら、
僕なんか再放送されない理由ってこれなのかとか、勝手に。
ああ、ほら、だから、森崎くんとリカ子は東京に行くでしょ？で、東京のホテル
そうそうそう。
で、まあ、泊まるじゃないですか。その時に、 なんかビール飲むかみたいなこと言い
そう
出し
そうそうな
て、
んですよね。
で、飲まないとかっつって、で、
そ
なんだっけ、コークハイ
うそう。僕
飲
はあれです。
むみたいな。
そう
でも二人とも高校3年生とかでし
そう。そうそ
ょ？
う。アウ
2
トな
年
んです
生な
よ。
のかな？どうしよう、まだ。2年だか3年だかね。
そうなる。あれ？と思って。これ
そう
は。
そう。で、あったしで、この、DVD の裏側の説明を見ると、
ええ。
東京の大学に進学した森崎くんが、
はい。
同窓会のために高知へ向かう飛行機の中で、拓の思いは自然と、リカ子と出会ったあの2年前の夏の日へと戻っていったんですよ。2年前、だから高2でしょ？高校2年生ってことは高3、大学1年生なんですよ。
あ、じゃあアウトしてみた。
アウトですよ。アウトかな？ 19 歳じゃないですか？
19ですね。
多分ね。まあ、20歳になってる子もいるのかな？いないか。
大学1年だと、そうですね。まだ19か。
のはずです。18から19ですもんね。
そうです。
だからね。
めっちゃタバコも吸ってましたけど。
タバコも吸う。
そういう時代でしたかね、まだ。
時代ですよ。時代ってのもありますよね。いろいろ。さっきのテープレコーダーじゃないけど、
時代ですよ。
時代感があるのは、だってリカコの水着の写真盗撮したやつ、あれダメだろっていう
確かにア
ね。
ウトしそうなのか。
アウトでし
こ
ょ。
んなこう、コンプライアンスを。
ね
アウトです。
え。アウトですね。
そうですね。だから、時代ってのあるかもしれない
あるんじゃないですかね。
ですね。そうか。結構盛大にやってましたもんね。
永大に、だってもう、居酒屋貸し切ってましたよ。
そうだなと思って、言ったそう。
ね
ええねんか。
え。すごいですよね。居酒屋貸し切る19歳っていうね。
お店もね、寛容ですね、すごい。
寛容寛容。そうい
ねえ、
う。
そ
そういう
う
時代と、まあ、時代と地域とね。
思います。そう、そうですよ。それでいいんです。
ね。
まあ、
そ
だ
うなん
か
で
ら、
す。
最近ね、テレビでは見れないかなと、勝手に、改めて今回見ながら、
確かに。
出ました。
でも本当ジブリ、まあ、宮崎駿さん監督、まあ、特に宮崎駿監督がやらないことを、
そうですね。
ガンガンやってるっていう意味では非常に
そうですね。
いいですよね。
結構そうですね。こう、ハードボイルドだなと思い、そうです
ねえ。だって、こんな女性は描かないでしょ？
ね。
宮崎
そう、絶
駿
対
は。
描かないですね。
絶対描かないっていう。
そうですね。ビンタの応酬が結構、改めて見てます。すげえと思って。
あれはだから、でもあれも今だったら多分森崎くんは我慢するんじゃないですか。
そうですよね。
ね。リカ子はな、には殴らせるけど。
そうです。思
っ
いっ
てい
き
う。
りやってましたからね。
ね。いやー。でも、本当に面白いですよね。いい映画
いい映
だ
画です。
し、やっぱり、なんすかね。まあ、ね。何が起きるわけではないんだけど、だし、なんでしょうね。まあ、ある種、なんか、悲喜こもごもみたい
ああ、そうですね。ひきこもごもです
な。悲 喜
ね。
こもごもを描く。で、その描くのが、なんかやっぱりね、まあ、セル画っていうこともあったり、やっぱり、タッチもいいし、で、何より音楽もいいし、
ですよ。
っていうね。
いやー、いろんなことを思い出しました。
思い出しましたか？
なんか、最後、商店街を歩くじゃないですか。酔っ払って、もうすごいベロベロに酔ってる男の子が、なんかわーわーわーわめきながら歩いてたんですけど、確かあれ、中田徹さんが真似してまし
いや、真似も何も、
た。
ねえ、実写版じゃないですか？
実写版で、そう、あれなんか、 デジャブだと思って。
確かに。僕、だから、大学入って初めて酔っ払いっていうのと接したっていうのは、やっぱ彼ですよね。あ、酔っ払いっているんだっていうか、その、
そうですね。たちの悪い酔っ払いっていう。
そうそう、あ、そうそう、
そう
だ僕、酔っ払いがあんまり好きじゃないんです
ですね。
よ、今もなお。そ
あ
れは
れ
もう、
が、
やっぱ彼
あれ
が
が、
トラウマっていうか、
そう、僕もトラウマになってます。結構ね、ひどいんですよね。
ひどいです。なんか、可愛くないんですよね。
悪く
その、
ないですね。
可愛い酔っ払いとかもね、いると思うんですけど。まあ、だから、海が聞こえるの、彼はまだね、可愛いんですけど。
可愛くないです。
可愛くないんですよ。それは、確かにありますね。いやー、でも、ね、あれは、なんでしょう。まあ、ね、もうネタバレも何ももうこれ30年ぐらい前の映画だから、いいと思うんですけど、最後ね、再会するわけですよ
再開
ね。
しますね。
東京でね。あれはどうですか？
いいです。もうこれね、彼らの、こう、なんでしょ
あ、確
う。
かに。
僕たちがホームに来たら、人がまず来てないとこがある。
はい。
で、そこカメラがちょっとこう振るんです。振ると、
あれ、
っていうのが。
急になんかその、ちょっと違う表現入れてきますよ
そう
ね。
なん。僕ね、あれめっちゃ好きなんです。なんか、あまりな、すごい、なんかもう本当バカですよね。なんか大学4年の時に、やっぱ
はい。
あるわけないよなとか、いやでもなんかこういう確率だったらあるかもとか、すごい、なんかいろいろ考えまくって、
何がですか？
この2人が、そこに出
あ
会う確率ってどのぐらいなんだとか。
あ。ああ。
だから、なんかそこにすごいリアルをこう追求
はは。
してたんですけど、なんかそのリアルと、こう、アニメのこう非現実さの、こう、本当にちょうど中間というか、まあギリギリあるんじゃないかみたいな、こう、そういうシーンかな。ちょっと
そ
こ
れは、
う、え
どういうことですか？その例え
え。
ば、あそこで出会うっていうのは、
ええ。ええ。一回だから、なんか、冒頭のシーンって会うというか、
はいはい。
みたいな。
うんうん。あれ？みたいなね。
で、もう一回、だからね、最後に、ある、
うん。
そんなことあるかなっていう、
ああ。でも
で
なん
も
か、
ありそう、みた
もっと考えると、
いな。
ってことは同じ駅を使ってるってことで
そうなん
すよ
そう
ね。それどういうことですか
東京女子大学なんですね、理科
ね。
法ね。
あ、そうなんです
そう
か。
なんです。で、森下北区が石神井の方に住んでて、
ほうほう。
で、まあなんか最寄りらしい。っていう。
そういうも設定がある？
設定がおっ
あ、
しゃる。
そうなんだ。調べた。
私は当
さ
時
す
読んで
が。
て、あ、
さすが。
これはあんまり、そんなにありえなくはないとか
偏差値的にも大丈夫。いや、
結構、
そんなもんですか。
そうなんです。僕でも結構それに近い体験をしたことがあって、
ほ
まあ、
うほう。
吉祥寺とかじゃないですけど、
うん。
たまたま電車に乗ったら、隣、もう随分遠いところに行ったんです。隣に知り合いがいたら座ってたとか。
ええ。
あったら、ないことはないか。
まあね。
というところで、なんかギリギリを攻めたところが、てかまあ原作がそうなってるんですけど。
あ、そうなんだ。
原作がそうなってるんですけど。
あ、原作も読んだんですね、ちゃんと。
原作も、続編もちゃ
あ
んと読んでます。
あ。あ、続編があるんですか。
愛が聞こえるでしたっけ？
あ、そうなんだ。
時計もぜひ、お呼びください。
どうですか？その、
まあ、お付き合いをし
うん
たん
うん。
ですけど、まあ、なんか、なんでしょうね。この学友同士のなんかトラブルに少し巻き込まれていく。
ほうほう。
で、なんかやっぱ東京でのお話なんで、まあ、森崎くんの土佐弁もそんなに発揮されず、
ああ、
まあ、でも、
標準
標準語なんです
語
けど、
にね。
最後の最後で、まあなんかそれが、なんか、発揮される場面があって、こ
は
う、僕が一人でこう、浄化されるというか。
あ、じゃあ、森谷さんとしても、その続編は、まあ、
あ、
ない
いで
と、
す。非
いい、
常
あ、そうで
にいい
すか。
ね。
ええー。
なんかね、文庫版も出てるらしいです。僕
あ、
は、
そうですか。
文庫版出る前に買ってたので、文庫版はなんか解説を結構豪華な人が書いた気がします。
なんか、僕はその続編読んでないんであれですけど、まあちょっと、そうそう、もう一個追加情報としては、うちの奥さんが実は海が聞こえる大好きで、
いいですね。
で、こ、で、あの、高知、そう、就職活動の時に高知県の図書館を受験したっていう。
私、全く同じことやろうとして。市役所の受験を考えてました。本当に。やべえ、同じ人いました。
で、セリフも大体、
あ、
なん
や
か
べえ、
言えるという。
渡したいですね。
ちょっとこれは、
ええ。
海が聞こえる回をしてもいいかもしれませんね。そう、それで、まあ、そういうジョンクさんと喋ってたのが、やっぱりなんでしょうね、この、まあ、映画はハッピーエンドで終わるわけですよね。
ええ、はい。
ただ、このは、それが本当にハッピーエンドなのかっていうか、
お
その、あれだけ大変な、
ー。うん。
ね、リカ子との、
はいはい。
なんでしょう。生活というかね、
はい
高
は
校生活
い。
があって、
ええ、
で、ちょっと離れたから、やっぱりなんかそう思い出が美化されて、で、会いたいなと。
はい。ええ。はいはい。はいはい。はい。
で、会って、終わるじゃないですか。でも、また大変な日常が戻ってくるんじゃないかっていう。
そうですね。続編もね、確か、そんな感じ。
そんな感じですか。
ここがやっぱり、ちょっとリカ子成長したけど、まだ、だいぶ破天荒というか、なんでし
天
ょうね。
候。そっか、ち
ま
ょっ
だ
とこれ、
面影があるんですよ。
ああ、
やっぱ、森
読んでみようかな。
田君のやっぱ包容力というか、それがすごすぎちゃうというか。
そうなんですよ。だからね、まあ、今の言葉で言うと、その、ケアラーなんですよね。
ああ、はあ、そうですね。
ねえ、ヤングケアラーみたいな状態なんで、で、ちょっと森崎くんの人生は、がどうなるのかって、このね、その、理科子という軸があって、そこに対しての森崎くんの人生というかね、物語なんですけど、この理科子なしというかね、いなくなった時に、森崎くんは自分の人生を生きれるんだろうかってい
ねえ、めちゃくちゃ振り回されてるわけですからね。振り
う。
回されたままね、そう、終わっちゃう人生なのかっていう。
ねえ、そんな、感じのこと
うん、
は思
確か
い
に
ます
そう
ね。
ですね。
うん。
そうなんですよ。なんかね、そういうことが、そう、続編にも出てきたような気がします
あ
ね。
あ。ちょっと続編を読んでみようかな。
はい。僕はそう、続編、前も言ったかもわかんないですけど、続編で森崎くんがジャケットを初めて買うシーンで、なんかそれがすごい憧れて、大学の時、ずっとジャケットでしたね。
素晴らしいです
後
ね。
半はもうずっとジャケット。
あ
で、なんか今でもジャケット買う時はそれを思い出す。
あ。ああ。
ね。こいいな。
素晴らしい。僕のね、友人は緑色のね、
え
ミリタリージャケット、ミリタリーなんか、ジャンパーみたいな、ちょっと
え。ええ。
丈の長いやつをね、
ああ、は
着てましたけど、
いはい。ええ。
踊る大捜査線の影響です
ああ、は
ね。
いはいはい。私もでも同じようなの持ってましたね。いや、ヒューストンっていう、ブラッドのやつ。あり
影響
ます。
受けやすいっていうね。
影響そうなんですよね。服とか入っちゃうんで
入っちゃうんですよね。
だからもうい
や。
当時わけわかんなくなってて、だからジャケットと、魔女の宅急便のキキが使ってたカバンが欲しいと思って、そういうようなカバン。
どういうこと？
ごちゃ混ぜでしたね。
お茶混ぜですね。ジェンダーもちょっとね、
そ
いろ
うです。
いろ。
本当にも
いいです
う、
ね。
ジブリに。ね、ジブリが私を支えてくれてましたね、
素晴らしい。
は
もののけ姫にちょっとね、影
い。
響を受けなくてよ、 よかったですよね、なんかね。
そうです
それ
ね。
ね、ワイルド系になってる
ワイル
か
ド系、そうそうです
ら。
ね。
ね。
あれはやんなくてよかったですね。
ね。
ちょっと曲がった
なん
とき
か、
に。
左手になんか包帯ぐるぐるに、
12秒は発動。
そこまでいったらやばいですね。
そうですね。そこは行かなかったですね。
ああ、よかったよかった。
まずいとこも行かなかったですね。
ああ。ね、
そうですね。
紅の豚も
そうです。
大丈夫ですか？なんか、
大丈夫
ああ
で
いう
すか？
ね、パイロットのね、ああいう帽子と、なんか、こういう目がね。
なぜか、そう、行かなかった。大丈夫でしたね。
いいですね。これは、
いいな。
何なんでしょうね、なんか。なんかありますよね、そういうのってね。影響を受けるっていう
影響が、
か。
そうなんですよね。
ねえ。
何だったんだろう。時間って何だったんだろうとか。
何だったんでしょうね。不思議ですよね。何をしようとしてたんだろうっ
何
てい
を
う。
してたんだろう。本当にわけわかんない。
我ながらっていうね。
ながら、そうです。
いやー。素晴らしいですね、でも、この。
あれですね、この学生さん東京来ることがあれば、そうですね。聖地巡礼を。
本当だ。聖地巡礼、吉祥寺駅と、
非常時、成城、
成城か。
新宿のセンチュリーハイアット、
ああ、
名
ホテ
前
ル。
ホテル。ちなみにバスタブで寝ようともしましたね。
ええ
無理でした。本当に無理です。
ー、無理した。
あれは、もう、それでもちょっと、森崎拓リスペクトがまたこう高まって、
ああ、高まった。
アニメなのにみたいな。わ、すげえや、みたいな。
かもね、一人でしょ？それ。
一人でやってますからね。
何のために、
何のために、誰
な
も
ん
い
で
ないから。
バスタブで寝るんだっていうね。
息苦しいし、なんか。
やっぱりこうしてそのね、いわゆるなんていうかな、形骸化っていうのが起こってくるんでしょうね。カリスマに近づきたいという気
そうです
持ち
ね。そ
で、そのカリスマがやってたことと同じことやるんだけど、その全く文脈にはなく、
本当にそうです。
ね。
何をしたかったんですね。
素晴らしいですよね。
神が全くないです。
素晴らしいとしか言えなくなってきてますけど。ぜひちょっと、聖地巡礼、
いずれは
お願い
こう、
します。
こち
高
ら。
知も行きたいですね、一緒にね。
そうです。
みんなで。
そうですね。
そうそう。だからうち奥さんとはね、去年かな？行ったんです
あ、
よ、高
そうで
知
す
に。
か。いい
うん。で、そう
ね。
そう。高知城にもね、登って。そうそう。
レース、ライトアップを見たんです。
ライトアップをね、見ましたよ。ちゃんと。
いいですね。
商店街も行きましたよ。ほんで最初の方に、文房具屋さんの名前が出てくるんですよね。なんだっ
なん
け。
か、教
金
科
何
書、
堂。
なんかそうです
そう
ね。
そうそうそう。多分そこの本屋さんで、うちの奥さんの本が、なんか結構、面出しで置かれてたんですよ。
すごい。
すごいっすよね。
いいなぁ。
ね。そうそう。すごいですよ、それも。っていうね。
作品に入ってますよ。
そうそう。すごいですよ。ということが、ありました。いやー、ちょっと森さん、僕トイレに行きたくて、
わかりました。
ちょっと今日はここら辺で、
すいません。
すいません。
思い出話
ち
9
ょっ
割。
と思い出話9割。いや、これがアジール研究会ですからね。ザ・アジール研究会。
り
そん
まし
な
た。
ことで、今日のアジール研究会は海が越えるを一緒に見て語り合いました。ありがとうございました。
ありがとうございまし
さよ
た。
なら。